FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は焼津市長にお越しいただきました中野博道さんです。おはようございます。
おはようございます。
中野市長、はい、平成24年12月から始まりまして、
はい、
令和2年12月からは3期目と。
はい、ありがとうございます。
もう焼津の
3期目となりまして、
はい、
本当に皆さんに多くのご指導いただきまして本当にありがとうございます。
焼津の顔としてもうね、長らく焼津のリーダーを務めてくださっているということになりますね。
お世話になります。
今日は胸元に、はい、その市長の胸元にですね、
はい、
綺麗な水引きで作られたリボンが飾られてるんですけど、
はい、
これは、シトラスリボン。
はい、そうです、
うん、
今コロナ禍で多くの皆さんが本当に苦労しています。まあ残念ながら感染された方もいらっしゃるんで、そういう方たちをしっかり、こう守っていくっていうことで、うん、地域や学校、家庭、そして職場でもちゃんと守っていこうねっていうことで、私もその心意構えをしっかりまた優しくしていきたいなって思いで、させていただいています。
うん、まあ、言ってみたらこの新型コロナっていうのは地域力にも関わってきそうですよね。
そうですね。焼津も一時期増えた時もございましたが、まあ感染経路が確定をしている方が9割以上なんで、市中感染がして、なかったということで、現在も落ち着いていますが、それは市民の皆さんが手洗いうがいや、まあ、新しい生活様式と言われているものを、各おのおのでまた各地域各団体でしっかりやってくださっているおかげだなというふうに本当に感謝を申し上げたいというふうに思います。
うん、いろんな市長としてのお仕事がある中でもまたこれはちょっと違う部分で、
はい、
市長が、
はい、
考えてらっしゃるところも伺っていきたいなと思ってるんですけれど、
はい、
今までまずやってらしたことを振り返って、
はい、
そしてこれからやろうと思っていることを今どんなふうに思ってらっしゃるかちょっとお話しいただけますか。
はい、コロナ禍なんでなかなか、うん、たくさんの皆さんを集める中での対話ができないんで、
うん、
小さな対話の積み重ねっていうのを今心がけて、います。もちろん、全体の、こう大きなビジョンというのはもちろん、心にはあり、また市でも計画はありますが、
うん、
まずはもう一度原点に戻って、小さな対話を本当に積み重ねて寝ていきたいなっていう思いが今強いです。う
ん、なるほど。政治も変わる時代に入ってきたんですね。
うん、というでしょうか。まあ、コロナで症状がいろいろ違うんですよね。
うん、
各産業界、そして、まあ、いいとこもあり悪いとこもあり、
うん、
また子どもたちも昭和20年の8月以来の昨年は休業というのもあったり、心に大きなこう、まあ、傷までいきませんが負担があった、
うん、
1年でしたんで、その症状というのがおのおの違いますんで、しっかり、行政としてもそれを改めて捉え直して次の時代につなげていくというのが大切な時期なんじゃないかなというふうに思っています。うん、
そうですよね。まあ、各地のお祭りなんかもなかなかできないような状況にありましたから。
そうですね。
うん、
本当にご苦労したと思います。
うん、まあ、そんな中でも少しずつ市民たちもできることを工夫してやったりしています。
そうですね。
はい、そこをねまた市政が応援してくれているんだというふうに思うんですけど、
はい、
焼津も宝がたくさんありますもんね。
ありがとうございます。やはり、このちょうど静岡県中部というのは時は天候がものすごいいいんですよね。
うん、
我々当然当たり前と思っている雪が降らないというのが、うん、まず東京でいろいろな形でお聞きする中で、静岡県特にこの中部地域焼津はいいね、雪が降らないね、これは特殊だよなんていうふうにね、うん、 よく、まあ、今リモートの関係でいろいろお話をさせていただく中でそういうことをよく聞きます。それで交通の便がいいということ、まあ、温暖で交通の便がいいということはまだまだポテンシャルが高いということで、うんうん、まあ、もちろん美味しいものもたくさんございますが、それ以上に我々がふと忘れていることということ、うん、まあ、当然当たり前ということをもう一度他の地域の方のからの皆さんから教わりながら、原点に戻って、うん、まあ、PR しながら焼津の良さ、またこの静岡県の良さをも PR していきたいなというふうに思ってます。
焼津市政が始まって70年ですか。
はい、
歴史ですね。
ありがとうございます。まあ、先人の、まあ、先輩の皆さんが本当に築き上げた、まあ、最初は駅前中心の焼津町から焼津市政になって、うん、それから各地域の、町をこう合併しながら大きくなってきた、うんうん、町です。まあ、最終20年に、平成20年においがちょっと合併させていただきまして、はい、今の14万人の形が、できたとこですんで、うん、今まで、本当に多くの皆さんにこの70年を作っていただいたということで、しっかりその各地域の文化も大切にしながら、この70年をお祝いをして前に進んでいきたいというふうに思っています。
いくつかプランは終わりになるんですか。
そうですね、やはり、一番焼津市の特徴としては水産業を基幹産業として、うん、発展してきた町でございます。そして事業所も約6300ほどございます。うん、日本屈指の漁港である焼津漁港、まあ、水産業の振興のためには非常に重要な、漁港だということで、全国に13港ありますが、その特定第三種漁港というのの一つになっていて、水揚げの金額は皆さんご存知のように全国一で、ございます。特にカツオマグロを中心に挙げているということ、うん、そして3つの港がありますので、その焼津港のカツオマグロ、小川港のアジ、サバ、そして大井川港の、桜エビ、シラスと、うん、まあ、3つの港で全て、この上がる水揚げされる魚種が違うということで、まあ、いろいろな魚が、まあ、新鮮な魚が楽しめる町でもあります。
すごい強みですよね、これはね。
ぜひ、まあ、温泉もございますんで。
あ、そうだ、
温泉も新しく掘り直しましたんで。
あ、そうなんですね。黒潮温泉っていうのが、
そうですね、はい、まあ、この温泉も楽しんでいただけるとこですし、うん、まあ、魚センターも150万人を超える方が、うん、いらっしゃってた観光の拠点でございますんで、ぜひ皆さんいらっしゃって、本物のこう食を味わってもらいたいなっていうふうに思います。
うん、70周年の今年ですけれど、新しくなっていくものというのもありまして、庁舎も新しくなるんですか。
あ、はい、まあ、45年を過ぎている、まあ、老朽化も踏まえて、また分散している機能もございましたんで、うん、それを集中させるということ、まあ、これから人口が全体が日本全体減っていく少子化の時代です。はい、うん、そして税金もその分こう厳しくなるということ で、ね、なるべく、この税金の無駄遣いがないように、うん、だから同じ機能で同じ建て替えはできないんで、それのモデルとして、視聴者を、まあ、統合していくという意味も踏まえて、うん、はい、現在地に今建設中でございます。
これはいつ完成ですか。
今年の9月に会長を予定をしております。
はい、もう一つ市民の皆さんきっと楽しみにしていらっしゃるのが、ターンと来る子ども館のグランドオープンがありますね。
はい、この6月を今目指して、最終の建設、 校庭に入っています。
はい、
これは駅前通りの、ちょうど一角に、位置しているところで、ちょうど、この子ども館と市役所を結ぶエリアというのが、新しいこうエリアが大きく生まれ変わるということで、うん、新しい拠点となるということでございますので、ぜひ、担当来るという、うん、英語でなく焼津弁のたくさん来るということでございますが、たくさん、子どもたち、もちろん、多世代交流の、場所でもありますので、ぜひたくさんの皆さんに来ていただきたいというふうに思ってます。
何か未来への、光り輝くようなものを感じる名前ですよね、ターンとくる子ども館。
ありがとうございます。
うん、もちろんそんな中野市長も、はい、子ども時代があったわけですが、
はい、
この後ちょっとそんな話も聞かせてください。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は焼津市長中野博道さんにお話を伺っています。中野さん、生き物係のエール、はい、聞いていただいたところなんですけれど、はい、これはなんか思いが終わりですか？
私の子供が中学生の時 の、 あの合唱のテーマ曲でなって、最終卒業式に歌ったんですけども、その時 PTA もやってまして、一緒に歌ったのが頭に残ってまして子供たちの応援ということで、一緒に歌わせてもらったのが今も思い出に残っています。
中野さんご自身がもともと焼津のもうお生まれで、
そうです、
はい、育ってきたのも焼津で、
ずっと焼津でございます
もう焼津のことは全部体中に染みついてるって感じですね。それじゃ、
いや、なかなか先ほどもお話ししましたが、当然当たり前と思っている風景やら、特産品がたくさんあるということで、まだまだ、しっかり皆さんにご指導していただきたいなと思ってます
その焼津ではもともとずっと何かお家でやってらっしゃるお仕事とか何かあったんですか？
私は洋品屋が実家の家業でございまして、もともとは昔は福寺屋だったんですけどね、それがだんだん福寺から呉服、呉服から洋品というふうに移っていったんですよね。で、私は大学出て、そういうところ関係の問屋さんにお勤めさせてもらったということです。
じゃあ地元と一緒に本当に暮らしても来ているってことですよね。
そうですね、商店街ですんで、小さい時から本当に、可愛がっていただいたということです。
じゃあいつ頃からこういう政治の世界を目指してらっしゃったんでしょうね。
いや、目指したんではなくて、洋品屋で、会社をうちの都合で辞めて継いだのが、私が33ぐらいの時で、洋品屋はご存知のように女性の方がお客さんで多いんで、私は裏方の仕事が多いんですよね。そうするとやっぱ休憩してても、外から見ると何も仕事をやってないっていうふうに誤解をされまして、
後継ぎは全くって
、それでお前ここへ役所行ってこい、こういう要望がある、商店街ではこれだ、それとか道路がこうだとかって、お前、ちょっと行ってこいやって、よくこう用を言われて、市役所にはたくさん足を運ばせていただいたんですよね。で、そのずっと十何年やってると、市会議員になったらどうかっていう話が地元で出てきて、だけど、そういうつもりで帰ってきたわけじゃないんでずっとお断りしてたんですけど、そういったのがまずは外的な要因で、あったってことですよね。ご用聞きですよね夏でしょうかね。
でも言ってみたら、市民の代表として市議会の皆さんが、あるいは県議の皆さんがやってくださってることっていうのも、やっぱりそういう私たちの細かい要望を聞いたり、あるいはそれを届けてくれたりっていうことですもんね。
で、なんですか、基本をその時に作ったのかもしれませんが、そういうふうには思ってはいなかったんで、結果的にはそういうふうに、なったんですけど、
ご自身はそれが賞に合ってらした。
そうですよね、やっぱ商売でやはり利益を追求するっていう、ことよりも、地元の子どもたちを世話してて、その時にやっぱり何ですか、無償の 愛の提供して、なんていうんでしょうかね、この感謝されるっていうのが非常に自分は嬉しかったっていうのがその当時多くありまして、子どもたちはこう一緒にこう球技大会のコーチとかもね、はい、させていただいたり、まあ、消防団で例えば家族慰安でそういう世話をしたり、まあした時のお礼をしていただく時は本当に良かったなっていう、そこがあったからかなっていう、
なるほど、
まあ、そういう、まあ、偶然が重なったんでしょうけど、そういう形で、まあ、結果的にはこういう政治の道に、入らせてさせていただくことになったということです。
人のために働くことを厭わないという方なんですね。
まあそんなにかっこいいもんではございませんが、流れとしてそう作られてきたのが私のなんとか人生になったということですかね。
そして、まあ、市長におなりになって、で、もちろんその商売やってたわけですから、町の方たちの顔の、顔もよく見えてますし、
そうですよね。だから何でしょうか、商売でも仕事と、稼ぎは違うんで、仕事と稼ぎができて一人前って私は教わったんで、稼ぐだけじゃなくて、人のためにやることをやるのが大人だよっていうふうによく先輩たちに教わったですよね。
仕事と
稼ぎを両方できて一人前っていう。だから稼ぎでただこう歴だけ上げるんじゃ、そういうことじゃないんだよっていうことだったと思いますが、まあ夜遅くまでそんなことをよく教わったのを覚えてますけど、
もう一つ一つそういうことがね、身についてらっしゃるんですね。
はい、まだまだ勉強中でね、ダメなんですよ、まあ、もっとしっかりしないとねいけないんですけど
そんな風に言ってくださる市長だから、皆さんね、期待もし一緒に歩もうということになろうかと思いますけど、今日見せていただいたこの、あの名刺もですね、実はお魚なんですよね。
はい、焼津のね、先ほど言った3つの港で全てが、違う魚種が取れるというので、カツオ、マグロ、アジ、サバ、桜エビと、今桜エビ作ってるんですけど、まあそういうの全国行く時にはやっぱり魚の町焼津なんで、ぜひ来てくださいっていうことで、その名刺を分けさせていただいてます。
インパクトありますよね。これ四角い名刺に絵が書いてあるんじゃなくって、マサバはマサバの形に切り取られて
そうです、ちょうどね、名刺入りにも入る大きさにしたんで。
なるほど、はい、
また皆さんが頭にね、焼津はやっぱ魚旅行きたいなって思って、くれればありがたいかなと思って、そんな形にさせてもらってます。
それがね、とてもまた綺麗な絵で、はっきり特徴のわかる、ああそうか、これがサバかとかね、これがカツオかって、南マグロはここが黄色いんだとかわかるようになってますね。
カタログからね、漁協さんに指導していただいて、これがいいよっていうのでね、やたら変なのを作るなよなんていうふうに言われてましたんで、ご指導いただいて分かりやすいのにさせてもらったんですけど。
市長ご自身は、こういうお魚さばいたりもするんですか？
そうです、アルバイトで大学の時、東京へ一時行ってた時に、はい、のいろいろ料理の方を、まあ、勉強したというか、まあ、皿洗いで入ったんですけどね、やっぱ厨房にいたんで、その見ながらやっぱ覚えるもんですね、で、まあ、いろいろ料理を教わったんですよね。
お得意お料理は
喫茶店だったんですけど、喫茶店で、今出ているものは大体できますね今でも、まあ、ピラフにしても、はい、オムライスにしても、サンドイッチでも、まあ、チキンソテーでも、大体まだできると思いますが。
お料理はお好きなんですか？
嫌いじゃないんでしょうね、自分では分かんなかったんですけど、うちではもちろんそんなにね、極端に毎日はしないんですけど、はい、妻がそういういない時とか、
はいはい、
そういう時は自然と作りますよね。作らされるんですね
お子さんたちがそれじゃあ一緒に召し上がったり、それを、
そうですね、もう、だいぶ嫁に行ったり、結婚したりして、ほとんど今いませんが、切った時はね、作ってというか作れというのか
お父さんちょっと作って
ありますけどね
そういう時はじゃあリクエストまでそうやって来るんですね。
そうです
ね、腕前いいってことじゃないですか。
いやいや、なんていうか、やっぱ職人の気質の方だったんで、厨房のそのマスターっていうのは、あのやっぱこう一定の味っていうのはあるんですね、うん、あれが。だそれになっているんで、いつも食べても同じ味って言ってるんで、うんうん、あのそういう感覚を教わったんですよね。
あ、そうですね。家庭料理ってついね、作るたびに味変わっちゃうんですけどそこはもうプロですね。それじゃ
プロじゃないんですけど、まあ、あの真似しっこで
いや、それできたら大したもんだと思いますよ。また焼津は美味しい素材がいっぱいあるから、料理の違いもありそうですね。
そうですね、やっぱあの食材もたくさんあるんで、材料があって商品がないっていうふうに言う方もいらっしゃるんですよ。あの材料はたくさんあるんですよね、うん、だから材料を、どちらかにこう、こう飽きないしてこうやるというパターンが非常に多いんで、うん、あのこれからの町づくりは、まあ、インスタ映えも含めて、うん、そこの商品ですよね、うん、材料から商品にするところをもう少しみんなで工夫して、あの皆さんにこう可愛いもの、うん、なんかかっこいいもの、うんうん、っていうものをあの提供するっていうのがあれば、より、太い産業があるんで、うん、花が咲いていくんじゃないかなっていうふうに今思ってます。
なるほど、焼津のならではのいろんな食材を使って、で焼津ならではの料理だったり商品というものをちゃんとそこで提供していく、出していく。
そうですね、うん、あの意外とこう、どこの地域でもいろいろ産物がありますが、はい、ほとんど焼津から加工してこう出てるんですよね。あのだからそういう加工する技術は日本一のものは ありますんで、うん、それを各地域にこう、あのもちろん産業の拠点なんですけど、うん、じゃあ焼津駅ってどうだっていうと、拠点になっていて材料はどんどん出ています、うん、で日本一の焼津漁港があって、うん、約年間450億とか500億とかっていう、そう大きな額が動いていますが、あのそれを改めてその地元で商品化をさらに進めていくっていうのも一つの大きなあの課題かなって言って今取り組んでいるところです。
なるほど、これからそこも注目ですね。
はい、ぜひまた楽しみにしていただきたいなっていうふうに思います。
FM ハイ日曜サロン、今日は焼津市長中野博道さんにお話を伺ってきています。中野さん、
はい、
未来に向かったお話ってやっぱりこうやって伺ってるととても気持ちがいいものですね。
ああ、そうですか、ありがとうございます、
この中部圏域では五市二町という
そうですね、
5つの市と2つの町が一緒になって中部圏域で、はい、いろいろ活動をしていきましょうよという動きもありますけれども、焼津としてはこれに関してはどんなふうに思ってらっしゃいますか。
あの静岡市と焼津市は非常にこう密接な関係があってですね、うん、あの働く場所であり、それから遊びに行く場所でもあり、うん、それで、まあ、交流する場所でもあるのが焼津から出て行って静岡という、まあ、公式な場所もあの焼津なくて静岡に行こうかとか、まあ、映画もそうですがあのまさにこう お世話になっている、あの非常に交流のたくさんある市なんで、あの焼津市として、非常にこの五市二町の取り組みは ありがたいというふうに思います、うん、あのただ他の市町を見ると焼津は特に海でつながってたり産業の場合、他は街道でつながってたり、うんうん、あの他のつながり方がね、五市二町が静岡市とこうやっていくのには 全体で何をやるっていうのの、あのコンセプトっていうのはあの少し難しいところがあるかもしれないんですね。だから基本的には静岡市と各市町があの、連携協定を結んでいるということなんですよね。だからそれをもう一度原点に戻ってあのしっかり、交流ができる部分を確認しながらやりながら、みんなでできるところとここでできることを区別しながらやっていけば、さらにあのいい形になるんじゃないかなっていうふうに思っています。
なんか焼津の方たちとか拝見しているととてもね、若い力が頑張っていらっしゃるのをニュースなどでもね取り上げられてますけれども、
ね、皆さんやっぱり、ふるさと焼津をあの思うことでいろいろな活動ができてきてるんで、未来が楽しみだなというふうに思います、
うん、 市政70周年というお話をしていただきました、
はい。
まあ、先ほどのね、そのターンとくる子ども館なんですけども、ここへは市長はどんな思いを込められてるんですか？
はい、もちろん子どもたち、特に乳幼児から低学年までしっかり、地域で支え合うということの拠点でもありますが、それ以上に多世代交流というのがその拠点の一つの機能でもつけているんで、地元の皆さんがたくさん来ていただいて、また市外からも来ていただいて、
いいんですね、
交流をしていただければありがたいかなと、
ちょっと羨ましかったんですよ、サイトを見ていて。
あ、そうですか。まあ、運営もこれで3年後には民間の皆さん、今これから3年勉強するんで、その民間の皆さんがこの運営の仕方を勉強して、3年間は直営でやりますが、その後は民間の皆さんに任せてやるということで、まさに対話を積み重ねながら、いいものにしていきたいなというふうに思っています。おもちゃ美術館なんで、ぜひ楽しみにしていただきたいな。
そうなんですよね。
図書館もありますけどね。
おもちゃ美術館と絵本と。
そうです、
ね、え、これは、子供ならではっていうよりも大人も楽しいですもんね。
そうですね、まさに多世代交流をみんなで、やっていくという施設に、していきたいということです。
ご自身で今このターンとくる子ども館ご覧になってみて、どんなふうに思ってらっしゃいます？
そうですね、やはり、こういう時代だなと、拠点は拠点でしっかりこう、作りながら、市民の皆さんとこう、しっかりと対話をしていくいいところだなっていうふうに、我々もしっかり支援を絶やさずに続けていきたいというふうに思ってます、
さあ、というわけで中野さん、この第3期目を迎えてすでに始動しているというところなんですが、
はい、
これからの焼津、どんな風に担っていこうというふうに思っていらっしゃるか、最後に市民の皆さんにメッセージも含めてありましたらよろしくお願いします。
まずは新型コロナウイルスに関する感染予防に本当に真摯に取り組んでいただきまして本当にありがとうございます。また感染者の治療に専念して対応してくださっている医療従事者の皆様にも心より感謝申し上げるところでございます。コロナ禍によるこの未曽有の難局をこう乗り越えて、この明るい未来、にどう向かっていくかは今、じっとこう積み重ねて準備をしているところでございます。ぜひ一丸となって、未来を見つめながら次の時代を皆さんと共に作っていきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。
おいしい焼津の空気を吸って、おいしい焼津の食べ物を食べて、そうするとまた元気になりそうな気もしますね。
はい、ぜひ焼津へ来ていただいて本物の味を楽しんでいただきたいなというふうにも思います。
市長もウォーキングなさってるとか。
はい、頑張ってます。なかなかコロナを理由に、サボってる時が多いんですが家内と喧嘩しながらまた歩きたいと思います。
歩いてる時に声かけても大丈夫ですか？
全然大丈夫です。はい、ぜひ声かけてください。
はい、皆さんのために働くということが本当に喜びなんだそうです。今日はそんなお話伺って、いや、焼津市民の皆さんそれで明るい笑顔になれるんだろうななんていうふうにも思いました。
ありがとうございました。
お話ありがとうございます。
お世話になりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は焼津市長中野博道さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。